御殿ラジオ。
その女が自分が使うボディクリームとかも入れ出したのね。でさ、それを割り勘にされたの。私その時ちょっとえっと思ってさ、え、でもこの中に今日使わないやつ入ってないって思ったんだけど、でも
皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バチャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
お疲れ様でございます。
ラジオ終わってほやほやですね。
ねえ、一日経ったというかさ、ね、うん、寝れた昨日
3時くらいまで、あの、うん、私家一回帰ってきて結構遅かったじゃん、何時くらいだろうね、うん、11時くらい、11時とか12時とか
そのぐらいだよ ね。
そう、帰ってきてまだ自分で聞いてないからさ、
はいはいはいはいはい
そうそうそう、リスナーとして聞いてないからラジコで、
うんうん、
すごいスピーカーから大きい音量で流しましてで、その後ちょっとね、うん、次の日も朝早かったから、今日もね朝早かったから、うん、寝なきゃって思ったんだけど、
うん、
もう一回聞きたくなって、もう一回ベッドで今度はちゃんとスマホからラジコで、はい、もう一回聞いてって、うんうん、なんか2時間は聞いたのね。でお風呂入ったりとか、そうそうそうそうそう、いろいろしてて、だから3時くらいでしたね。
そうなん
だ、嬉しくて。今日もね、今日、あの、今日日曜日なんですけど、うん、今日も3回くらいポッドキャストで聞きました。
素晴らしい私はね、あの家の、はい、ほら我が家にあの高級なこうシアターセットみたいなのがあるって話したじゃないですか、うんうん、前、うんうん、あのあれで聞いて、ああのすごいやっぱりプロが作った、
う
ん、あの音質ってすごいなっていう、
あのさ、わくらじの森口さんが作ってくれたさ番組テーマ曲がさ、
うんうん、
やっぱいいよね。
そう、
しょうちゃんとばちゃんのバー御殿のポッドキャストは毎週日曜日のお昼くらいに配信されるんですけど、はい、なので翌日だね、はい、土曜日に生放送で、で生放送はラジオとラジコでも聞けるので、はい、うちの方は流れてないですって方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方はラジコでオンタイムで聞けるので、
う
ん、
そう、1日は聞けるし、うん、そのエリア外の方もあの有料会員になっていただければ聞けるので、うちの明美でも聞けるぐらいなので、多分そんなに難しくないんじゃないかと思いますので、
うん、ぜひまあそれで当日は聞いていただいて、で、はい、アフタートークっていうね、あのラジオの、うん、終わった後にちょっと喋ってるのがあるので、うん、それはポッドキャストで聞けるので、うん、ぜひポッドキャストもフォローして聞いていただきたいです。はい、いいです。
あのアフタートーク撮るのってさ、すごいちょっと芸人さんっぽくない、うん、芸人さんのやってるラジオってさ、そういうのあるじゃん、うん、そのポッドキャストでさアフタートークみたいな。
それもそうなんだけど、私さ、うん、その土曜日アフタートークでね、
うん、
今日生放送までどうやって過ごしましたかみたいな話があってさ、
うん、
まあ、仕事してましたみたいなこと言ってたんだけど、
うんうん、
でそのさ仕事中の自意識っていうのをさ、うん、ちゃんと言ってなかったなと思ったんだけど、でその仕事中、はい、やっぱさ朝早かったのね、うん、土曜日、うん、で、うん、もうそれはもともと決まってたからさ、
うんうん、
あの生放送だからって休もうって本当休みたかったんだけどできなくて、
まあ本当ね、うん、
そうそうそう、で、あ、でもアイドルの方とかあの女優さんとかって、
うん、
やっぱり現場こなしてから来られるから、うん、やっぱりこのくらいの疲労感できっと生放送に挑むんだろうなっていうねそういう自意識で行きました。やっぱりさ生放送まで何もないでさゆっくりしてきましたっていう方ばっかりじゃないと思うから、
確かに、いや逆に少ないと思うよ、その
そうそうそう、
忙しい方の方が多いから、
なんかもう営業してから来ましたとかさ、
うんうん、
撮影してから来ましたっていう自意識で向かったので、うん、
あ、なるほど、
もうね気分はねそのような気分でおりますよ。
私逆にもう終わってからが、うん、あの帰りの電車とかさ、うん、あのさすがにちょっとうちらまだねタクシーで帰るほどのさ、
そう、
あの
もう電車さ、それはちょっと良くない、現実だなって思ったね。
そう、うん、現実だから、現実電車で帰ったじゃないですか二人とも、うんうんうん、お家に、でその時にこう残念ながらね私の乗った電車の席も空いてなくって立ってたんですけど、うんうん、あの目が合う人目が合う人となんか、うん、あ、ちょっと私見バレしたらどうしようっていう風に思ってました。
私オールナイトニッポンの紙袋にさお花入れて持って帰ってたから、
うん、そうだよね、そうだよね、
そう でも誰も見てなかったね、私のこと。やっぱ都会って見慣れてるんじゃない？そういう紙袋持ってる人いっぱいいるから。
そうなんだよね、うん、そうなんだよね。都会の人ってさ、ちょっとのちょっとした芸能人でも大して驚かないしね、そもそもね。
そう、ちらって見てね、あって思うだけだもんね。
うん、うん、まだあの、うん、バー5点の方聞いてない方、ぜひこれ聞き終わったら、
あ、フォローと。そう、あのね、アフタートークでね、ほら、うん、5点クラブの有志の方がさ、ライブリスニングしてくれたじゃないですか、有楽町の近くと大阪で。でその方たちがみんな出待ちのような感じでね、本当は出待ちしちゃいけないんだけど、う
ん、ないんだけど
出待ちのような感じで待っててくださって、で、うん、横断幕とさチアリーディングなのポンポン持ってみんな ねグッズ着て待っててくださって、でそこにさもう日本放送の偉い方まで見に来てね、社長さんも来て、
そうあれはね本当に私は社長さんが後からいらっしゃったじゃん、うん、あどうしようって、うん、なんか来ちゃったっていう、
えって、まあ、そうスタジオにさ、どうしようっていう、にも来てくださったって、本当にさ、え、お休みのところ申し訳ございませんっていうね、
え、どうしようって思ってたらまさかの、うん、え、下まで来ちゃったと。
そう、エグゼクティブ会員様のね、うん、とある方がね、あのすごい緊張してる感じだったのに、うん、あの社長さんにさ、うん、推しの夢はオールナイトニッポンなのでよろしくお願いしますって言ってくれてて、
急にね、
びっくりしたの、
急になんかびっくりしたよね、あのさすがエグゼクティブ様っていうね、う
ちゃんと言うことは言うなって、しかもさちゃんと伝えなきゃいけない人に伝えたっていうね、本当にね、ビッグ、私たち言えないじゃん、ね、絶対言えないことをさ、
そう、うちらの口から言えないことをね、びっくりしたよね。なんかさ、あのエグゼクティブ様さ、普段そんなにさすごい喋るっていうわけでもないじゃん、
そうそうそうそう、
急に口を開いたと思ったら推しの夢は思わない、どうしたの、
そう、だってそれまでなんかもう涙ぐんでてさ、なんかもう本当にありがとうございます、ありがとうございますってずっと言ってくださってて、なんかもううまく言葉が出ませんって言ってたのに、急に社長が来たらさ、ね、あの推しの夢はオールナイトニッポンなのでって、すごい真面目な顔で言ってて、そう何言ってるのと思ったけど、すごいありがたかった、
すっごいありがたかった ね、
うん、ね
あとやっぱり、ね、誰かが言わないと届かないからね、
そう、
そう
ね、でもさすがに言えないもんね、
ね、
なんかもうさ私たちが言えないこと、ほらクロスポットでも橋本さんが言ってくださったりさ、そうそう、
ね、いろんな方が、ね、代弁してくださって ね、東京代表のすみれ子さんもね、どうやって私たちを推したらいいのかとか、うん、どうやって楽しんだらいいのかっていうのをね、もう簡潔にもうパーフェクトな文言でね、
う
ん、まとめてくださったので、
でもね何言ったか全然覚えてないって言ってたけど完璧だったよ ね
完璧だったね、
そうもね、
あれはもうね、うち、うん、であれをさ、うちらが言ったら臭いじゃん、ちょっと冷めるじゃ ん何言ってんのってなっちゃうじゃ ん、
うん、
やっぱりね、もう本当にね、5点フレンズのみんなでできた番組だなっていうの
を
ね、
そこを聞いてほしいっていうのがあって、私たちのラジオを聞いてくださいもあるんだけど、
そのアフタートークを聞くためにはポッドキャストでしか流れてないので、
うんね、X でさ、日本放送のエレベーターの中の音が聞けてすごく嬉しかったっていう、うん、でも確かにさ、エレベーターのさポーンみたいな音ってさ、うん、多分誰もわざわざ撮ってさ、うん、これが日本放送のエレベーター内で流れる音、うん、なんて言うんだろう、あれ効果音でもないんだ、音ですみたいなさ、
なんだろうね、あれね、うん、
でもあれね、名だたる芸能人の方とか全員聞いてるわけだから、
そうなんだよね、
うん、
あとお手洗いとかでもずっと日本放送でちゃんと日本放送のラジオが流れてたりとかね、
ずっと流れてるもん ね私たちのも流れてたんだろうね、
なんかそうやって考えるとすごいね、
怖いね、だってさ
今急に、
うん、ほら私たちがさ会議室にねちょっと行ってた時にさ、
うんうん、
オードリー様とかね書いてある、
そう
オードリー様もしかしたらちょっとエレベーター内で聞いた可能性あるからね、
そうだよね、
怖いね、みんなに誰って思われてるんだよ、
そう今でみんなに誰って思われてるっていうねあのでも本当にいろんなところにポスター貼ってくださってるから、やっぱりまだ誰って顔されるわけじゃないですか、
うんうん、
あのそうすると私あれですっていう風にポスター指さすだけでね、
う
ん、警備の方
も、ね、
あ分かりましたって言ってくださるから、すごいね、ありがたいなっていう ね、
うん、今週も、
ね、リアタイして
ラジオで聞いていただきたいんですけど、同時に、ね、翌日に
ポッドキャストも、
そうアフタートーク付きのポッドキャストもぜひ聞いていただいて、番組フォロー、
そうすると次月曜日にまた5点ラジオの配信もあるので、
そう忙しいね、日月だからね、土日月だ、
そう、土日月
で、それをさもう一回繰り返したら1週間経つよ。土日月もう一回聞こう。土日月で月、違う、火水木だ。
火水木でその3つ繰り返したらまた土日月になるので、
そうそうそうそう、
じゃあちょっと皆さんのお休みは金曜日だけということで
金曜はね、道端どこかさんとかピーカッケさん聞いていただいて、
そっか、じゃあもうね、あの休みがないっていうことでね、ない、
そう、
はい、
いやでも本当皆さんね、メールとか X とかでも盛り上げていただいてありがとうございました、うん、ただもうちょっとポッドキャストのフォローとあと高評価とレビューなんかもね、うん、
それだけもね、あなたお願いできますかね。私本当に昨日とかも今日もそうだけどさ、ずっとあの X でのつぶやきハッシュタグでさ、エゴさしてさ、うん、なんだろうね、もう胸いっぱいだよね、本当にこんなにいろんな方がっていう。
どんだけハッシュタグさ、バー5点でさ、うん、遡って、もう全然そのスタートの位置までいけないっていうかさ、番組が始まった時間までたどり着かないくらいいっぱいだったね。
だからね、番組の時、まあ、必ず私後で全部見るから、リアタイでどんどん盛り上げていただければなと思います、
う
ん
ね、
必ず全部見ますので、すごい応援になるから、うん、それが
本当だよね。私たち本当はさ、うん、だって生放送中もハッシュタグも検索すべきなんだけど、
う
ん、本当はね、あの言われてたんだけど、私たちちょっとそこまで余裕がないっていうことで、
まだね、そこまではで
も作家さんにお任せするっていうね、
そう、あと、うん、1ヶ月ぐらいやればいけるんじゃない、あのチラチラ見ながら、
ね、チラチラ見ながらいけるかな、
うんね、
でも楽しかったね、本当に
楽しかった。だからぜひまだ聞いてない方はポッドキャストで聞けますので、うん
ね、
ぜひそちらフォローしていただいて聞いていただければと。
でラジオラジコだとね、私たちが選んだ、みんな喜んでくださいましたけど、曲もね、
そう、
聞きますので、
曲もかけなんで、どっちでも聞いてほしい、うん、本当に、ね、アフタートークも聞いてほしいし、うちらが選んだ曲も聞いてほしいし、
うん、
ぜひ
両方の番組をぜひお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ごてんねむ半月さんです。半月さんかな、うん、半月さんかもしれないですね
確かに確かに、
ね、難しい。長らくサイレントリスナーでしたが、初めてお便りさせていただきます。ねおばさんの半月と申します。ラジオの思い出ですが、当時水曜日のゆずと金曜日のネプチューンがお互いのラジオを行き交い、コラボ曲を作っていたのを地上波力の限り555で放送していたところです。めっちゃ懐かしくない
びっくりした今
ラジオのみだった世界がテレビに広がり、ワクワクが止まりませんでした。この話を誰かと共有できる日が来るなんて夢のようです。バジャさんは覚えていらっしゃいますか？また翔ちゃんはテレビは見ていましたか？ぜひ教えてください。10月からのラジオ楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これも同世代だね。
唯一ね、うん、ラジオ聞いてたのあったの？うん、1個だけ。ダンスヒッツなんとかみたいなのを、
あ、音楽？
そうのやつを聞いてて、そうそう、音楽の番組聞いてて、でそれを同じ番組聞いてる、あの、うん、高校の時のお友達がいたわって今急に思い出して、でその子実はね、あの御殿クラブ会員にもなってくれてんの。
嘘、う
ん、そう、だからやっぱりラジオ前から好きだったんだろうなっていう。
そうだね、
そう、今急に思い出した。ちょっと今ね、あのもう結婚して名前も変わっちゃったけどね、うん、あの多分これもし今これ聞いてくれてたら、あ、私のことだわっていうね、うん、のがわかると思うんだけど、
だってこのさ、ゆずとネプチューンが互いのラジオ聞き返してたのってさ、二十、うん、何年前だからねもうその頃の話まだしてるってさ、すごいよね。で、古典ラジオのさ話を20年後まだしてくれる人いたら嬉しくない？
いや、ね、しててほしいね。
ねえ。いや、だって私もさ、その高校生の時さ、まあ、聞いてたわけですよ、ユーズとね、プチューのオールナイトニッポン聞いててさ、まさかさ、自分がその20何年後かにさ、
うん、
こうやって、まあ、自分も日本放送の番組に出れるっていう。
そうだよね。
でこんなお便りが来て、二十、うん、何年前力の限りゴーゴーゴーやってたよねって言えると思わなかったよ
確かに確かに。
でもなんか記憶のスイッチみたいな感じでさ、
うん、
なんかさ、翔ちゃんも思い出したわけじゃん、
うん、
だから結構、あ、そういえば私高校の時これ聞いてたとかさ、
そう、実はね、あると思うんだよね、うん、
そう、すっごい、でも私も思い出した瞬間すごい嬉しくて、
うんうんうん、
ラジオってさ、その本当に自分らしい
さっていうのがめちゃくちゃそのゆずさんもねネプチューンさんも出ててすごい面白くて、
うん、
だから本当に好きになって、
うん、
あの私今さあんまりさ課金税じゃないじゃん、なんかコンテンツにお金払う人じゃないじゃん、でも私さ高校しかも高校生だとお金ないよ、もう毎月さお小遣いとかもらってる立場だったから、なのにゆずのライブに横浜アリーナ行ったりとか、なんか行ってたもん。なんか本当にそのやっぱラジオってさすごい好きになるメディアなんだと思う。
なんかさテレビより近いよね、
う
ん、距離が。
そうそうそう、テレビでは行っちゃいけないんじゃないかなみたいなことすごい言ってくれるから。
はいはいはいはいはいはい。
そうイメージとかすごいダダ崩れしてるみたいなさ。でもそこが私は良かったんだよね。そうだからすごい好きだったから。
そういう場所を作りたいね。
ね、20年後にさ ねなんか御殿ラジオって言ったよね
って、あったよねっていうね。
今何してるかねマジャーさんみたいになりたいね。
いいね。なんか今までさ正直こう、うん、結婚するわけでもないしさ子供を持つわけでもないしさ、うんうんうん、そのすごい先のことに自分のすごい先のことって全然描けなかった。たんだよね今まで。
わかるわかる。
なんか別にでかつさ例えば自分が60の時どうなってあろうとも、うん、別に誰にも迷惑かかんないからどうでもいい、よかったじゃん、
うんうんうん、
だから今急になんか20年後とかに30年後とかに御殿ラジオっていうものが誰かの記憶に残ってて、かつまだ何かうちらが誰かのためになってるようなことが、
最近翔ちゃんなんか、うん、YouTube で見たよとかさなんかやってたよみたいなね。あ、翔ちゃんまだあんなことやってるんだみたいな。
そう、ね、なんかやってたいよね。なんかやってたいなって今急に思えて、だからなんか30年後がゲーム
やってるかもよ翔ちゃん。
やってたい。
もうなんか伝説のママやってるかもよ。
あーいいねそれ。
伝説のママいいね。
いいね。あとそうだ、これね会社のね、あのこの間ほらイベント手伝ってくれた会社の唯一仲いい女からこれ必ず放送で言ってねって言われたのが、2人ともあの65ぐらいで定年を迎えたら、あのクルーズ船であの世界一周に行くっていうのをあの2人の夢にしましょうって勝手に決められたから、この間あの
これ。いやでもね翔ちゃんもうさ20年後さもうちょっとなんかさ進んでんじゃない技術は。
あーなるほど、なんか宇宙とか行ってんのかな、もしかしたら。
そうだよ、もう一瞬で行けるんじゃない。
はあ、すごい楽しみ。なんかそうやって考えると
楽しみになってきたね。
ね、正直今まで30年後とかもうなんか何のあれも
全然わかんなかった。
そう、うん、真っ暗だったけど、うん、急にね
今急に楽しみになってきたね。
そうそうそうそうそうそう。
いや、ありがとうございます、ね、皆さん ね皆さんがねこうやって私たちの未来を明るくしてくれましたね。
そう、本当に急に彩ってくださってありがとうございます。
私急に笑顔になってきちゃった。
だよねだよねだよね。そ そうなんかすごいわかる。
先週の配信でさ私さ、うん、もう毎晩さ途方に暮れてるみたいな話したじゃん。
そうそうそう、でも、ね、それもそうだったんだけど、うん、なんか急にもしかしたらもっとすごく明るい鮮やかな未来が待ってるかもっていうね、う
ん、ね。ご丁寧ネームパーフェクト侍さんです。バチャさん、翔ちゃんさん、はじめまして。あ、今日もはじめまして。またはじめましてさんです、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の身近にいるいけすかな女の話を聞いてください。その女とは4年前大学で出会い、以降その女含め同じ大学の女子4人で定期的に遊んでいます。4人ともインスタ映えをする流行りの店がそれなりに好きなことがあり、よく表参道や原宿にご飯を食べに行っています。私たちにとっては高めに感じるお店に行くことも多いのですが、せっかくということもあり、いつも最初の一杯だけドリンクを頼みます。そんな時、ランチであれば600円、700円、ディナーであれば900円程度のそのお店の中で一番安いドリンクの中から頼む暗黙の雰囲気があります。一番安いドリンクといってもそれなりにいいお店ですから、それでも十分美味しいのです。そんな時、一人の女だけいつも、これ美味しそうと、そんなのお構いなしにランチであれば1000円もするよくわからないその店オリジナルのドリンクディナーであれば1500円するよくわからないが高そうな酒を頼むのです。しかもお会計の際に多く出すよなどの提案もなく、古虫できっちり割り勘なんです。これが毎回行われます。たかが数百円なのにこんなに考える私はケチなのかと思いつつも、毎回もんやりしてしまいます。この小娘の悩みにお二人の意見を聞きしたくてお便りしました。 ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。いるよねこういう人。
あの私もちょうどさ22歳くらいの時こういうことしてたの、うん、あの表参道とか原宿に行ってカフェで4人の女でご飯食べたりとかさ、お茶してたんだけどさ、うんうん、私たちの4人は、うん、金銭感覚がすごいぴったりだったんだよね。だから誰もそんなさ抜け駆けみたいなことをしない。
なるほどね、うんうんうん、
急に単価上げてこないのね。私さすごい思ったんだけどさ、
うん、
私と翔ちゃんってすごい金銭感覚似てない？
あ確かにね、お金使うとこといい意味でも悪い意味でも、そう、うん、悪い意味でもね。
そうだからその合同会社御殿ラジオのお金の使い道とかもさ、うん、すごいさ方向性っていうかぴったりじゃん。いつも
確かにね、なんかこのぐらい使って、うん、ほらやっぱり会社としてやってく上でさ、うん、全部うちらのお給料にしちゃったら会社がね続いてかないから、うん、これはこういう新しい事業に投資しましょうとか、そういうのとかで全然確かに揉めたことないね。
ないじゃん、うん、でも私それってすごい大事だと思ってて。
確かに確かに、
やっぱりこのさ数百円程度とはいえさ、みんながさ、うん、暗黙の空気の中さ、
うん、
ちょっとカフェオレ高いからアイスティーでいいよねみたいな雰囲気あるじゃん、うんうん、カフェオレってなんかランチプラス150円くらいしない？ちょっと高いじゃん。
わかるわかるわかる。
でさ今さすがにねおばさんの年齢になったら150円くらいはいいんだけどさ、
うん、ま、22歳でしょ、
ね、22は ね、 ね、やっぱりもう、うん、ランチのコースについてくる、まあ、アイスコーヒーかアイスティーにしなきゃダメなのよ、
うん、そう、あのプラスでお金かかるやつダメだよね、
うん、ダメダメ、うん、だからこういう女がいるとやっぱさ、これ根に持つじゃん、根に持ってるじゃん、うん、やっぱりパーフェクト侍さんも、うん、もやもやしてるじゃん、
うん、
この恨みって結構残るのね、
うん、
女だからか分かんないけど。
いやでもね、だしあと、うん、この金銭感覚のズレって一生さ、うん、なんていうの、揃わないからもうねその子と遊ばない方がいいと思います、
うん、そう。あとさ、なんか一番の問題はね、その金銭感覚違うなとか、うん、空気読めないなだけじゃなくて、うんうん、このさ高いドリンク頼む女はさ、うん、みんなにその自分の負担を、自分のその高い分の負担をさ、
そう押し付けてるわけじゃん、
させてもいいって思ってるっていうすごい自己中な女なわけじゃん。
だ多分ね、他の人とだったらこの人、うん、あのその900円のドリンク頼んでるんだよ。このメンバーだったら別にみんな文句言わないしいっかなみたいな、
ね、私すごい嫌なこと思い出したんだけど話して、
うんうん、
あのさすっごいけすかない女がいたのね、
うん、
でも当時仲良くてけすかない部分もあるけど、まあ、うん、好きな部分もあったから、うんうんうん、とお泊り会的なのをしたよのよ。
ほうほうほうほう。
でそのいけすかない女の実家にね、
うん、
3、4人で泊まりに行ったの。ちょっとご両親がいないっていう時があって、うん、
はいはいはいはい、
あ、じゃあ泊まりに行こうって言って、うん、みんなで遊ぼうって言って泊まりに行ってさ、うん、で夜ご飯をみんなで作ろうって言って、まあ、買い出しに行ったわけよ、
うんうんうん、
でさそのお金はさやっぱみんなで割り勘すべきじゃん、
うん、
だけどその女が自分が使うボディクリームとかも入れ出したのね。でさそれを割り勘にされたの。またその時ちょっとえっと思ってさ、えでもこの中に今日使わないやつ入ってないって思ったんだけど、でもその子の家を提供してもらってるしさ、なんかそんなちっちゃいこと言いたくないじゃん、ね、そのボディクリームも私たちのお金に入れるのとか言えないじゃん、
うんうんうんうん、
これから泊まりに行くんだし、うんうん、でちょっとあれってその時思ったけど、やっぱりその後もいろんなところでそういうことはあって、でその子と海外にも行ったんだけど、海外でも同じことやられたのね、うん、またボディクリーム入れられたの。ボディクリームって言ってもさ、ジョンソン&ジョンソンとかだよ。だからそんななんかね、4、500円とかかもしれないけど、ね、
なんかそんなめくり立てて言うほどの金額じゃないけどっていうね。
だけどさ、大きいさ、ジョンソン&ジョンソン入れられたのね。それはさ、ちょっとさ、え、それもって思わない
？あるよね、あの、ポンプみたいになってるやつある
よね。そう、そうだよ。私だったらごめん、私これ私物として買いたいからこれ別会計にしていいとかさ、あとでさごめんさっきボディクリームも買っちゃったから、うん、ちょっとね多く私ここ払うよとかさなんか言うけどさ、うん、当たり前のようにボディクリーム買ってたの、
うん、
それ未だに恨んでるからね。もうそれでやっぱ絶縁したってのあれは、
この22歳だとまだちょっとそこまでの勇気は持てないかもしれないけどさ、うん、絶縁する勇気って大事じゃない？
そうだってね、
どっかで見切りつけないと、
ここ以外でもね、ドリンク以外でも出てくるから、うん、普通になんかそのお金の問題とかじゃないところで、うん、自己中心的なことをして傷つけてきたりとか、うん、すごいイライラしたりとか、うん、あるから、うん、これはもうね、まあ、私ねもうこういうこといっぱい経験しましたから言いますけど、うん、もう終わりにしていいと思いますよ。そういう、こう人間性が出てる、ここに、
うんうん、
これにな
んかさ、若い時ってさ、そのそれこそ友達がいないことの方が嫌で、うん、そのちょっと気に入らないとこがあってもさ、なんとか関係を続けようって頑張っちゃったりするけどさ、
うん、
ほんと無駄だからね、あれ。
そう、
あの絶対いない方がいいから、なんかね、超合わない友達なんていない方がいいから。
だって私が今さ振り返ってさ残ってないから、うん、そういう風に思った人は。
そうだよね、だからそのそうだよね、
あの私がさその22歳くらいの時に表参道でお茶してたその4人の仲間は今もさ仲いいよ、うん、金銭感覚が合うからってのもあると思うけど、うんうん、普通にみんなのこと思い合ってたからね、うん、その自分だけ高いものをもし頼むとしたら、うん、まあ頼まなかったけど、みんなもし頼むなら多く払うし、
うん、
とか何かしらやっぱ気を使うって大事じゃん。
うん、いや本当それ、うん、いなくていい友達っていうものが絶対にいるからね。
いるいる、います。ちょっと次もお金関係なんですけど、はい、5点ネームマネーミステリーさんです。いいですね、もう名前から何かが始まりそうですよね。
本当だね、
お金関係の何かが始まりそうですね、はい、いつも楽しく聞いています。20代後半女です。多分初めて送ってくださったんじゃないですか、
ね、おそらくね。
お金問題についての相談なのですが、お二人は友人にお金を貸して返してもらえなかったことはありますか？私は今年の初めに仲が良かった友人に15万円を貸しました。すぐに返すとのことだったのですが、8ヶ月経った今も返してもらえないどころか連絡が途絶えました。その友人の周りの知人数名に聞き回っていると、なんと驚くことに全員が同じ状況で総額150万ほど借りており、音信不通になっていました。いろいろ考え返してみると、友人が昔旅行先でお金を盗まれたとか、パスポートをなくしたなど数々の事情を挙げていたことがありましたが、今振り返ればそれらは嘘で、その時から予兆があったのかもしれません。不誠実な友人からの行動にイライラしてしまい、ふと夜に気分転換に動画でも見ようと YouTube を開くと、以前その友人のチャンネルをフォローしていたことを忘れていて、その友人が最近アップした彼氏との旅行動画が出てきて、さすがに呆れました。お二人は似たような経験ありますか？その時はどのように対処されましたか？ありがとうございます。
ありがとうございます。え、ありますか？経験。
ない。
私もない。私もお金貸したことない。
私親にお金は貸すなと、借りるなだし貸すなって言われてたから、
うんうん、なんか一個私ね、うん、未だにそのもう、まあ、連絡取ろうと思えば取れるんだけどぐらいの距離の人に、うんうん、旅行なんかの時に立て替えてもらった、うん、確かね、うん、3500円ぐらいがあるの、
うんうん、
でそれを未だに、うん、あれなんかのタイミングで返したいなお金ってずっと思ってるから。
私思い出した、私翔ちゃんに、うん、あのコンビニの傘のお金払ってないわ。
あ
ああれ払ってないね、後でって、あの豪雨だったからさ、
豪雨だったからね、ある時ね、
もう後でってなっちゃったけどさ払ってないね。
でもね、なんかね、うん、正直もうあのコンビニの傘のお金は、うん、あの全然いらないっていうか、うん、てか私も忘れてたし、うん、なんか意外とあれなのかも、なんかいやだからこういうことだよ、真っ当な人間って、
うん、
借りたことは覚えてるけど、うん、貸したことって、うんうん、借りたことは覚えてるじゃん普通、
うんうん、
だけどこの人みたいにもう連絡が取れなくなっちゃうような人はもう多分どうあれしても地獄に行くしかないから。
あのね、でもね、こういうこと私はないんだけど、
うん、
話に聞いたことはあって、私のそのちょっと離れたところでこういうこと行われてて、もっと大金だったのね、
うん、
なんで本当にお金がなくて借りたっていうよりはもうギャンブルみたいな感じでさ、やらないと気が済まない、その人からお金を借りないと多分精神的に持たないみたいな、なんかそういうのがあるんだと思う。だってその人さ別にお金あったのにさ、そのこの人に借りないと生活ができない借金ってわかるじゃん意味が、 だけど、うん、そうじゃない借金をする人っているってことは私もその時初めて知ったんだけど、で何に使ってるかも分かんないの。
ちょっとすごいね、分かんないことってあるね、まだ世の中。
だってそんなことしたら生きていけなくなるっていうかさ、例えば同じ会社の人だったりしたらさ、その会社に行けなくなるって分かるじゃん、
うん、
普通、
うん、
でこのマネーミステリーさんの友達もさ、こんなこと、うん、友達の周りでやったらさ、
うん、
バレるってわかるじゃん、ちょっと考えたら。
だよね。
だけどそのちょっと考えたら分かって自分の立場がなくなるってこともそんなことすら考えられないほどこういうことがして、多分確認できてるだけでさ150万だけど、もっとやってると思うのね。
あ、怖いね。
そうで結構そういうことってさ、私の周りね、ダイレクトの私が払ったことないけど、
はいはいはいはい、あ、じゃあ意外とあるんだ。
何回か聞いたことある。そうで飛んじゃうってよく聞くの。ある程度まで行ってもう無理って時に飛んじゃうんだよね、うん、
へー、そうなんだ。なんかすごい怖いね。
だからやっぱりそういうことってさ、普通はないって思うじゃん。普通に生きてたらないって思うからさ、仲が良かった友達が困ってて15万円貸してって言われたら、もしかしたら貸す人いるかもしれないけど、もうこれ御殿ラジオね、今日聞いててよかったと思いますよ。あるんだよ普通にっていう。でしかも私がその知ってる人って例えばさ、なんか立場がある人だったりするから、だから普通にさ、この人に貸して帰ってこないことはないだろうって思う人なのよ。
なるほどなるほどなるほど、うん、かもう私が思いつくような、なんで貸しちゃったの、うん、みたいな、なんかそんなの分かるでしょとか、じゃあもうそういう事件じゃないんだね、
う
ん、
そう、
ひえー怖いね。
でやっぱり口もうまいし、なんかそれに罪悪感もない感じになっちゃってて、もう本人も止められないっていう感じだったんだよね。だからこのさ、お友達も YouTube とか、普通そんなことしてても YouTube できなくない？
絶対できないよそんな。
だってコメント欄に金返せってさ来るじゃん。
ね。
でもそういうこと考えないでこういうことしちゃう人っているから
っていうことなんだね。
だから絶対にお金、例えばだけど私がさ、翔ちゃんと一緒にいてさ、お財布忘れちゃった1000円貸してはいいよ。
うんうんうん。
で例えばそれをね、もうダメだけど忘れたとしよう。うんうん、
はいはいはい、
私も忘れて翔ちゃんも忘れてるとしよう、うんうん、それはわかるじゃん。
うん、わかるわかる。
だけどさ15万円はないもんね。
いや15万ってすっごい大金だからね。
でも私翔ちゃんに10万円までは貸すから、あの返さなくていいよ、でも私そこは、ね、そこは恨まないから。
でも私それでもう、うん、なんていうの、そのたった10万円でバザさんとの関係が切れるわけじゃん、うんうんうん、その返さなかったら。
でも、ね、待って、10万円だったら私は、
うんう
ん、切らない。
ていうかじゃあね、
本当に困ったら10万円まで言って。
じゃあっていうか、じゃあもうね、返してって言って。
なんだろう、ショーちゃんが忘れてた、でもね、忘れてたっていうかさ、返さないっていう感じの行動を取ってたらさすがに嫌になると思うけど、うん、まあ、何とも思ってないんだって思うかもしれないけど、ショーちゃんがどうしても10万円をどうしても返せないっていう状態が続いてたら別にいいと思う。
分かった。じゃあどうしても10万円借りたいときはバジャさんに言うね、
うんうん、言って、うん、でも多分その10万1000円からはもう許さないから。
分かった。気をつけます。万どうしてもどうにも困っても10万円までっていうのでちょっと肝に銘じておきますね、う
ん
う
ん、じゃあ私も困ったとき翔ちゃん10万円までは。
分かりました。じゃあちょっといつでも10万円貸せる、うん、10万円だけは取っとくね。
10万円だけはそのさ、お互いの何かで取っとこう。
そうなんかで、
うんうんうん、デポジットにしとこう。
そうしましょう。
というわけで皆さん、お金の貸し借りはやめましょう
ね。やめましょうね、はい、
はい。現在募集しているテーマは秋の思い出です。お便りは概要欄に記載のお便りフォームからお送りください。 DM などでお送りいただいても採用されませんのでご注意くださいませ。
ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
最新情報は各種 SNS で発信しております。ぜひフォローしてください。
それでは今回もご容赦ください。
またねー。